タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは、タロイモ太郎のたわいもないとのお時間がやってまいりました。4月26日金曜日夜10時、これもですね、東京府中市のラジオ府中さんのスタジオから私ライターで、編集者の岩本太郎が、30分間にわたりお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。まあ、いよいよ、連休突入間近ということですね。皆さんはどんな風にお過ごしでしょうか。私は相変わらずですね、もうなんていうか殺伐とした週刊誌の世界の、編集仕事の方に、携わっておるわけなんですけれども、はい。まあ今週はですね、じゃあまず、ちょっと自分の、かかっている週刊誌、週刊金曜日っていう雑誌ですね、こちらの方で、まあ、最近関わった話題の方からちょっと話をしようかなというふうに思っております。ですね、一つ今回私がちょっと関東のいつも金曜アンテナ欄というところを担当してるんですけどね、そこでちょっと頼んで書いていただいたのが生活保護をめぐるお話なんですね。どういうケースかと言いますと、群馬県の桐生市というところでですね、ここでちょっと生活保護のですね、運用っていうのをちょっと市役所のですね担当窓口の方がちょっと変な感じでやったっていう、そういう話があったんですね。具体的に言いますと、まあ、一部 の, その生活保護の受給者の方に対してですね、生活保護費を1日につき1000円ずつ窓口で分割支給するとか、あと、まあ、しかもね、当月中に支給すべき保護費を渡さなかったりとかですね、それからすごいのは、過去もう何十年かにわたってその生活保護世帯から印鑑を預かって、それなんか2000本近く保管した上で、本人のなんか同意もなくハンコを押してたっていう、なんかそういう話があったんですね。ちょっとなんかすごい話だなってこの間思ってまして、まあ新聞でも報じられたんですけれどもね。で、まあこの件に関してちょっと事態を重く見た、研究者の方とか弁護士の方々がですね、まあ桐生市生活保護違法事件全国調査団っていうのをまあ結成して、その地元の桐生市とかですね、それからまあ群馬県の方にもまあ調査に行ったというふうなことだったんですね。で、まあ、その調査団に参加した方で、もともと市役所でケースワーカー、生活保護のケースワーカーもおやりになっていたという、田川秀智さんというライターの方にですね、今回ちょっと1ページ私が担当しております金曜アンテナ欄というところで、レポートを書いていただきました。本当に非常に不思議なケースだなと思ったんですが、どうもね、聞いてみるとやっぱり内側もなんていうかな、内幕、本当に辛いものがありましたね。桐生市では2011年からの10年間で生活保護の利用者がなんか半分ぐらい減っちゃったんだそうなんですね。特に母子世帯では、2011年に、ね、なんか26世帯あったのが翌年には2世帯まで減っちゃったと。なんか全国的には今貧困問題とかがですね、非常に拡大する中で、どうして、こんなにね、そんな13分の1になったのか、そんなね、異例ともそんな減少するのか、なんでそんな減少するんだ。他にもね、要するに辞退届を出せとか、まあ、施設に入ったからっていうふうな子たちでですね、やったり、なんかしてるということもあったんですが、ちょっと私聞いてびっくりしたのはね、生活保護の面談窓口、相談面談窓口のほとんどに警察の OB の方がね入ったっていうんですよ。なんかね、要するに OB の天下りをね、どうも頼んだらしくてですね、地元の警察、群馬県警かな、それに頼んで、要するにまあ分かりやすく言っちゃえば水際作戦ですよ。いろいろね、つまりなんか不正受給みたいなこと一時期問題になったから、でどうしても少しはそういう支出っても減らそうということで、そういうことをやったと、そういうふうな人も雇いながらですね、かなりなんかすごかったですね、聞いてみると。その利用する生活保護を利用する人に対しては、その家計簿の提出を求めてですね、100円単位までなんかレシートもチェックしたと。で、あともっと すごいなと思ったのは、その生活保護世帯のですね、まあなんか 13.9% ってなんか、まあ、紙面で記事出てる、数字が出てるんですけどね、に保護費を、その生活保護費を民間の金銭管理団体にね、委託していく、要するにちゃんとお前のあなたのそういう保護費っていうのをちゃんと こちらで管理しますよって、生活保護費関連団体みたいな、管理団体みたいなのも民間の人にですね、それを委託して、それも本当にもう 家計支出をもう徹底的に監督すると、そういうシステムがなんか出来上がっていたんですね。この田川さんもね、かなり深刻な事態だということで、住民を支援する行政ではなく支配する行政に変わっていたのだと、なんかそんなことを書いておられましたね。実際のところやっぱりこういうケースがね、住民の方々の側にも結構広まってしまって、市からのなんか仕返しが怖いっていうふうなことでね、ためらいもある人もいるというふうな、かなりそういう事態を重く見たことから、そういう調査団が、入りまして、なかなかね、市もね、第三者委員会でまず調査中だということで、なかなか対応しなかったそうですけれども、県庁の方にも掛け合って、県庁の方からもですね、いろいろ言ってみるということで、なんとか今のところ、だんだん、その第三者委員会の報告も出ましたし、徐々に改める方向にはあるようです。ただね、群馬県内、群馬県に限らないと思うんですよね。今かなり各、自治体で、こういうことが人知れず行われてるんじゃないかというふうなことがあるんですね。で、有名なのは昔九州のね、福岡県北九州市だよね、あそこでもやっぱりそういう水際作戦があって、結局、そういう中で貧困にあおいだ末に亡くなってしまった方もいらっしゃいましたよね。本当に命に関わる問題なんですよね。これそういうことだけにもう少しこれはやっぱりね、世の中にもっと知り渡った方がいいんじゃないかと。で、この件も、ずっと県内で、生活困窮者支援を続けてきた司法書士の方、中道宗弘さんという方で、群馬の司法書士会の副会長だった方なんですが、この方が相談を受けて、行政に働きかけて、そこから、始まってね、明るみに出て、桐生市側もいろいろ対応を考えるようになったらしいんですが、あいにくこのね、中道さんが先頃、ちょっと急性、3月20日っていうんですかね、お亡くなりになってしまったということでね、非常に、そういう形で、確かまだね60歳にいかない方だったんですよね。私大体同世代なんですけれども、そういう方のね、ご尽力によって、明らかになってきたと。この話、ここからですね、多分いろいろ、いろんなケースが浮かび、他にもいろんなこういう問題があるよっていうことが結構やっぱり浮かびが上がってきているようです。実を申しますと、私もね、今からもう15年前ですね、一回ちょっとうつ病が、激しくて、一時期ほとんども、仕事を失ってたってこともあったんですけどね、ほとんどそれで実は生活保護のお世話になってたことがあったんですね、4年ぐらい。でもね、あれがなければ本当にね、立ち直れなかったっていうのを今でも自分でもね、しみじみ感じます。体が動かなくなって、どこにも相談することができなくなって、で、仕事が、なければ本当にね、どこに社会とのつながりも断たれるし、どこに相談してもいいかわからない、そういう形でどんどん孤立していく方っていうのは多いと思うんですね。で、さっきも言ったように、中には孤独死するような方もいると。そういうケースを生まないためにも、やはりこの事例ですね、もう少しクローズアップされていいんではないかというふうな気もしますし、私もですね、この件今回よろしければ皆さんホームページ、この問題にずっとかかってきたつくろい東京ファンドっていう、そういう団体、これは東京に本部があるんですが、ここの団体さんの、ホームページでもこの全国調査団が行った、公開質問状とかですね、桐生市からもらった回答、そういった資料が、公開されてあります。やっぱりこういう問題ってね、明確なそういうどういうことを聞いて、どういう答えが返ってきたかと、そういうことをもとにいろいろ議論がね、していくのが一番確実ではないかと思いますし、皆さんもぜひですね、こちらの方、ご覧になったりしながら、あとですね、週刊金曜日の記事もですね、本日26日発売の号で、買ってくださるのが一番いいんですけどね。ただこの記事、実は近々私が担当しているこの金曜アンテナ欄の記事っていうのはですね、発売後、ちょっと置いてから、 ほぼ同時のこともあるけど、インターネットにも掲載されますのでね、金曜アンテナ、週刊金曜日オンライン、それからヤフーニュースっていうところにも載りますので、ぜひ、ご覧をいただければというふうに思っております。ということでですね、ちょっと早いけど曲に行こうかなと思います。ちょっと後半はねラジオの話を、しようかと思いますんで、まあそのこともありますし、それからまあ来週ですね、命日なんですね、今の清志郎さん、まあこの京王線線のね、あの日野高校ご出身の方でですね、もう、もう亡くなられてからそんなんだろうんですね。あの清志郎さん RC サクセションの頃に、まあ、1981年にこれはね、発表された曲ですね、聞いていただきましょう。トランジスターラジオ、今の、RC サクセション、トランジスタラジオ、聞いていただきました。あの清志郎さんはね、あの実はあの遺作もね、最後の曲もラジオに関する曲だったんですね。オーラジオっていう曲を、これ2009年かな、亡くなられてたのが5月2日だったんですね。そのちょっと前ぐらいに収録して、その後まあ体調がおましくなくなりで、6月だったかな、亡くなられたという、あ6月じゃないか、あ5月2日に亡くなられた、失礼しました、ということで亡くなられた後にこの曲、まあ、発表されたんですね。でまあ本当にあのね、なんていうか聴いてると切なくなるような、歌でして、本当はねこの曲の方かけた方が良かったのかな。実はさっきちょっと私うつ病になってたって話をしたけど、ちょうど清志郎さん亡くなられた頃だったんですよね。まあだからちょっと訃報を聞いてなおさらちょっとなんか落ち込むみたいなところがあったんですけれども、まあその曲にしようかどうしようかと思ったんですが、やっぱりこのトランジスタラジオ、これ聞いた時、81年って私まだ高校に入った年だな、高校1年生の時で、やっぱり、この時に初めてやっぱりまさにトランジスタラジオで聴いてたような曲だったんですね。その頃見ていた空のこととかね、街の風景とか、そういうことをなんかいつも思い起こしますし、なんか自分の原点みたいなものをね、ある意味振り返ってみたい。まあ清志郎さんこの時に、58歳でお亡くなりになられたということなんですが、とうとう私も清志郎さんよりか2つ上になってしまいました。先日、とうとう大台を超えましてですね、まあ、そんなことも含めましてですね、ぜひあのこの気持ちっていうのを、こんな気持ちうまく言えたことがないっていうようなね、そんな思いを大切にしながら、これからも、まあ、全然畑違いの分野ではありますが、そういうあの出版とかね、ジャーナリズムとかそっちの方の、道をもういい年になってしまいましたけど、精進してまいりたいというふうに思っております。というところで、まあ、ラジオの話題ですね。で、あの実はね、ラジオっていうと実はあの12日だから先週になるのか、実はちょっとまあラジオをちょっと訪問してきたんですね。ただラジオと言いましてもですね、これあの正式な、ラジオ局ではなくてですね、もともとあのミニ FM っていうのをやってたところあったんですね。あ、もしかしたらね、あのこの、ラジオフチューズを聞いてる、リスナーの方々でも知ってるよって方いるかもしれないけど、あの中央線の方なんですけどね、中央線の、西荻窪駅からちょっと北に行ったあの善福寺っていうところですね、あの善福寺公園っていう非常にあの綺麗なね、緑豊かな公園ありますけど、あの近くでねラジオパチパチっていう、コミュニティというかね、そういうあのラジオ活動みたいなことをね、もう23年やってる方々がいるんですね。これどういう方々かと言いますとですね、あの全くあれなんですよ、別に会社があるとかね、そういうあの団体あの登録された、法人名があるとかそういうんじゃないんだけれども、毎月1回、確か第2土曜日だったかな、午前中にやってる曲って、もともとこれどういう曲だったのかと言いますと、あの発端がですね、実はあの小学校の父兄さんたちだったんですね。小学校、地元の小学校に、お子さんを通わせて、あとまあ近くの学童ですね、学童にお子さんたちを通わせてるご両親の皆さん、近所にお住まいの皆さんですね、その方々がみんなね、やっぱりあの子供を通わせてご近所同士ですから仲良くなったんですね。でみんなワイワイってやってたんだけれども、 そのお子さんたちが学童をまあね卒業する年齢になって、でもやっぱりみんななんかやりたいねっていう時に、じゃあ集まってラジオやってみようと、なんかそういうことを考えたらしいんですね。それがなんか2001年だったっていうんですよ。で、あのそのお子さんたちが通ってた学童のね、そこの一室をあのその職員の方に、あそこ貸してくんないって言われたら、いやいいよって話になったらしくてですね、そこにみんなで集まって、あのラジオの機材、あのやっぱ簡単にできるんですね。ミニ FM ってね、皆さんあのこのラジオフチューズはコミュニティ FM で、まあ、正式な免許を得てやってるわけですけれども、さらに小さい出力で本当に半径100メートルとかそんくらいに、しか届かないぐらいの電波だったら、一応まあ電波法上、これは大丈夫だと、別に免許なくやってもいいんだよっていうことで、実はそういうラジオ局の伝統って昔あったんですよ。あの有名なのはメディア批評家の古賀哲夫さんっていう方がずっとあの下北沢でやったラジオホームランなんていう曲があるんですけどね、まあ、そういった曲にも参加されていた方もあのその府警さんの中にいらしたと。でまたあの機材とかは、まあ、ヤフオクとかそういうやつでね、本当になんか1万円ぐらいもかかんないような感じでなんか揃えちゃって、それでもって、月1回のそういう放送をやったと、始めたという話をですね、私が聞いたのが2006年でしたね。2006年になんかそういうことをやってる人たちがいるよってんで、ちょうどその頃そういうあの市民メディアについてのコラムみたいなものを私書いてたもんですから、実は話聞いただけで先方に全然アポも取んないまんま、西荻窪駅から、バスで、5、6分、7、8分かなのところのその、ね、児童館のところに行って、何もアポなしで訪ねて行って、ひょいって覗いたら、ちょうどあのラジオの放送をやろうとしてたところで、何ですかって言われるかなと思ったら、あどうぞどうぞっていう感じでですね、なんか招き入れられちゃいまして、でずっと放送を見てたんですね。でなんかほんとすごい楽しそうなんですね。その府警さんね、あのお父さんお母さんのほか、お子さんたちもねいたりなんかして、で紙芝居とかね、そうやって黄金バットとかっていうのね、なんかやってる。その時でもうなんか2001年から始めて2006年、黄金バット連続50回とかなんかやってたんだけど、ね、そういったあのラジオドラマをやったり、あとまあスポーツサッカー番組とかもですね、なんかサッカー好きな方がいるからそういうのをやったりとかですね、あといろんなそういうあの本を読んだ話題とかですね、そういうのをずっとやってると、まあ月1回ペースだからみんな無理なくやってるんですね。でまあ、それが放送がね終わった後に、そこでまあその日は解散になるんですけど、大体いつもねその日の夜に、反省会と称して打ち上げをやってると、メンバーの方の そちらにも来られませんかってなんか言われたもんです。はい行きますっつって、また私あれなんですね、一回家戻ってね、夕方からそのお宅に上がり込んでですね、そのもう懇親会みんなでテーブルでワイワイやってる席で行って、もうなんか終電間際まで付き合って帰ってきたっていうか、そういうことがあったんですね。それが2006年だったんですけど、それ以降もずっとねマイペースで続いてきたんですよ。マイペース、もちろんその月1回土曜日の放送のもう他もあるし、それもあるし、あと毎年春にはね、周年記念放送つって、今回と同じような形で近くのお米屋さん、お米屋さんの前の駐車場、ちょうど通りがなんか交差するところで三角形ぐらいのところがある、そこにテントを立てて、春の公開生放送ってなんかやったりなんかしてするとかですね、あとまあ運動会、小学校の運動会があると運動会の実況中継で、ね、まあ、100メートルぐらいの電波でもだいたい校庭に届くんですよ。それをね、じゃあ私たちが実況中継100メートルね、なんかそういうかけっこの競争とかもやりますっていうふうにやったりとか、そういうこともやったりとか、あとまあサッカーの中継、誰かがワールドカップの試合とかですね、予選の試合とかを、見に行って、それを、スタジアムで電話で中継するのを、それをなんか電話、受けて、それをみんなで聞きながら放送にやると。でテレビの中継番組、サッカー中継の番組はなんかうーんやつだろうのなんか解説なんか来たかねえから、それを消してそれで楽しもうというふうなことをなんかやってたというふうな、そんな話も聞きましたですね。でわーいってみんな盛り上がる。ただなんか日本代表とかの試合やって負けてたりなんかすると無音放送になってしまうとかですね、なんかそんなような話もあったりと、まあなんかそういう学校行事をやったりとか、あとまあ近くの善福寺公園でそういう春のねお祭りとかね、屋外そういうねお祭り大会みたいなことになってるっていうことで、それもまあ結構私もなんだかんだ言って見に行ったんですね。で今回、まあ、23年だって、 また放送やりますよっつってね、でまたお誘いが、いただいたんですね。嬉しいなと思って、また先週、12日のね、まだ朝10時からまた、ここ今はね場所は変わったんです。ですね、これがまたいいとこでね、善福寺にまだ残ってる、もう築60年かそんくらいのアパートの一室ですよ。もうなんか木の枠でね、すりガラスとかもう割っちゃったら、もうこれでもなんか調達できないっていうようなところのね、そこを借りて、地元の元編集者の方が蔵書室ふもとっていうのやってるんですね。蔵書室、蔵書ですね、お蔵に書物室、ふもとっていうのはひらがなで、ここにいろんな本とか持ち込んでね、で本のある空間っていうのをなんかやってみようということで、開いてるオープンスペースがあって、そこと、まあ、コラボでですね放送をやるということで、またやるということで行ってきたんですね。そうしたらもうさすがにね、もう23周年でしょ。で私が初めて行ったから、もう十何年経つんだ、要するに23-5だから18年か。だからね、さすがに皆さん年取ってね、どうかなと思ったら、これがまたねすごいんだ。本当にちっちゃい子とかいっぱいいてね、相変わらず大駒もやってましたからね大駒もやって、紙芝居もやるわでね、やってること全然変わんないし、でちっちゃい子もいるんですね。っていうのはやっぱりね、もうそのくらい経つと、逆に下の子たちがね、もう大きくなって、もう次の世代に継承されていくんですよ。だからもう本当に見た目の雰囲気って昔と本当に変わんない。あー、こうやってね地域に根ざしたラジオ局ってのはね続いていくもんなんだなって。逆に私、これこそ本当にね、ある意味コミュニティに根ざしたラジオって本当こういうありようなんじゃないかなと。地域のみんなでね、無理せず楽しく、やっぱり会社とかね、法人とかにしてやろうとすると、やっぱりお金のこととかね、まあ、きちんと免許事業者だからちゃんと放送もやらなきゃいけないとかっていうのがあるんだけども、そのくくりもないわけですよ。だから無理しないで月1回でやってたからここまで続いたし、ただね、放送自体は今実はもうミニ FM は途中で終わったんですよ。今はなんかネットラジオになってるんですね。どういうことかっていうと、総務省がなんかその聞きつけたらしくてですね、そういう電波を表だことにやっているっていうのが来て、なんかお達しが入ったんだそうですね。でそれでなんだ、やっぱりちょうどね、地上波デジタル化、地デジ化、あれがあって、周波数のその管理、その時ね、パチパチってラジオパチパチの由来が 88.8 メガヘルツだったんですよ。そこら辺がちょっとグレーゾーンだってことで、お達しに来た、いい加減にしろよみたいな形でなんか言ってきたらしいんですよ。ちょうどその頃、これ京王線のねどっかで、ね、やっぱりものすごい大出力の周波数で違法放送やってた人がと捕まるって事件もあったもんだから、その影響もあったらしいんですね。だからまあそういう野暮な当局のお達しのために、まあそういうミニ FM の方は終わったんですが、やってることは今でも、ね、そういう放送、逆になんかバージョンアップしてますね。Zoom 使って他のね、他のところにメンバーの方、ここには来れないで、お子さんを育てるのが大変だからっつって、お子さんとかね、ペットの方を育てるの大変だからっつって、来れないんだけど放送に参加しますって言うんだけど、参加したらもうワンちゃんがワンワンだつギャーって、すいませんちょっと後でとかつって、なんかね楽しかったですね。でまあそんなような放送をやって、でまたまた夜来ませんかってことだったんで、メンバーの人方のいるところに行って、また終電まで、なんかね楽しく、お酒飲みながら話を聞いてくるっていう、本当に私ね何しに行ってんだろうとかって、取材なのか、そうここも好きなんですよ。要するに取材で行った人間がね、ひょいっとなんか放送に出ちゃったりね、逆にインタビューされたりとかね、どっちが取材して取材されてんだかよく分かんないと。でこれも、やっぱりなんかそういう形で引きつけて、行ってくれるラジオ局って本当素敵だなっていうふうに思った次第でした。これからも多分ね、ずっと放送をやっていていただけると、くださると思うし、私もまたふらりとね遊びに行く機会があればなというふうに思っております。でまあそんなような、形で、あとはですね、今回ちょっと、まあ、これ次回も話すかもしれませんが、話は飛ぶんですが、ちょっと私の方のイベント告知をしますと、今度5月の20日に、久々に新宿の、トークライブハウスのロフトプラスワン、こちらにちょっと登壇することになりました。5月20日の夜19時だとか19時半だったかな、テーマがですね、またあれなんですよ、オウム問題なんですよね。 なんつったかな、登壇するのがあの例の、元昔ああいえば女優と言われた元オウム真理教広 広報担当幹部女優文博さんと、ロフトプラスワン石亭、ロフト創業者の平野優さんと、そして私が、岩本太郎が、まあ、登壇するという、トークです。題してですね、長いんだオウム事件ロフト、創設から30年元オウム幹部ロフト創業者常連ライターが語る日本の失われた30年の宗教政治社会の過去と現在と今後の不安と希望と思い切れねえよ。なんかそういうタイトルでなんか話すことになりましたんで、でなんかね一応、これあのオンラインでも、まあ、有料配信はするらしいんで、あの会場、まあ、新宿まで来てご覧いただける方もいてもいいですし、もうまたオンラインで聞いていただける方もいればなというふうに思っております。というわけで、時間が参りました。次回は、今度5月20日ですね。ぜひまたお聞きいただければと思います。それではご清聴いただきましてありがとうございました。おやすみなさい。